に入ってからというもの成績はトップ。しかも学級委員を務めるほどになっていた。そのわけは、
さあ授業始めるぞ、早く教室に入りなさい。
はい先生。
そう、担任三上弘樹との出会い。
はい、廊下走らない。
夢を実現するのは君なんだよ。
情熱あふれる三上は人気抜群。
愛という字は真心、恋という字は下心だ。
そしてトモミが憧れる理由がもう一つ。
いいか、お前らもいっぱい人を愛して先生みたいに幸せな結婚してくれよ。
そう、三上は自他ともに認める愛妻家なのだ。
でも先生って本当奥さんと仲いいんですね。
しかしそんな三上が原因で友美の学校生活は大きく狂ってしまう。ある日の放課後、友美がバレエの練習中足を捻挫。
ちょっと保健室行ってくる。
治療のため保健室へ。すると、
そう、
ともみは保健室でとんでもないものを目撃してしまう。
この番組はライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
私見たんだから。トモコ、トモコ、あなたに電報よ。
相手。
一目で伝わる思いがある。キャラクター電報。
ありがとう。
NTT 東日本。予防歯科の基本はプラークコントロールです。まずは大人がお手本を見せてあげてください。
よく磨けてます。
新 PC クリニカ、プラークを分解、さらに新しく作らせない。
虫歯ゼロへ、
ライオンから。
お母さ ん、
ん、
僕たちこんなに黒ずんじゃって捨てられちゃうの？
大丈夫。
新しくなったスーパー手放しブライト、諦めていた黒ずみまでも
スーパー真っ白。
わー、
毎日嬉しい
スーパー手放しブライト。
ライオンから。
いいか、みんな、アミノ酸まとめてドン。それがペプチド。アミノ酸まとめてドン。
気持ち、体、パワー欲しけりゃパワーエイド。
よし、
これは誰の企画かね。
私がやりました。
そうです。
まあいまいちかな。
でしょ、こいつがやりました。
次行ってみよう。
ジョージア、
できた。
札幌一番は野菜プラスアルファで楽しもう。
醤油味はね、
野菜プラス卵だよね。
卵？
そう、いけるんです。野菜と卵で簡単おいしい。うん、
これはいけるかも。
でしょ。おいしい発見があります。札幌一番醤油味。有田焼丼ぶり当たります。
情熱あふれる教師との出会いで活発な生徒となった友美。ある日、怪我の治療で保健室へ向かうと、そこでとんでもないものを目撃してしまう。そしてこの日以降、友美は学校に行かなくなってしまった。それから1週間後。
友美さんの担任の三上です。
お待ちしておりました。
突然学校に来なくなった友美を心配した三上は、わざわざ家までやってきたのだ。
友美どうした？悩み事か？先生でよかったら相談に乗るぞ。
すると次の瞬間、友美の口から信じられない言葉が。
私見たんだから、先生が保健室でしてたこと。
お前。
実はあの日、 ともみが保健室で目撃したものとは。
先生、奥さんに悪いと思ってる？
バカ、思うわけないだろう。愛なんて気持ち、脳の昔に捨てたよ。
なんと三上が保健の先生と不倫している姿を目撃してしまった。
いや、 あれは
尊敬してたのに不倫してるなんて、私もう誰も信じられない。
しかし三上も反論。
先生だってな、人間なんだよ。
この言葉に母親は、
いくらなんでも学校の中でそんなことをするなんてどうかしてます。先生の不倫現場を見たら生徒はどんなにショックかお分かりですよね。
いや、それは
娘はショックで学校に行けなくなったんです。慰謝料払ってください。
こうして不倫した教師三上に慰謝料を請求。ここで今回のポイントを整理しよう。ともみは尊敬する教師三上の不倫現場を目撃、そのショックで不登校になった。果たして校内で不倫した教師から慰謝料を取れるのか。
さあ、番組の中ボスみたいな、ちょっとチェンジしといてバージョンで。どうですか、担任見られてショックやったこと。
私は見てショックはあります。中学校の時に担任の男の先生が生徒とデートしてるとこ見ちゃったんです。でそれをみんなに言って、
言ったんだよ。
それ言うな、必ずな、見たものを全部あの報告することでいいよ。
俺もよう言われた、先生見たままを喋るのは足すな。違う、
ちょっとやっちゃってもあれですよね、こう見えてもすごいのよ。
ですか、
あれ言っていいんですよね。
何でも喋れよ。
金八先生の教え子と付き合ったことあるんですよ。あれいいんですよね、それ。
いいよ、はい。ちょ待てよ、待て
よ。はい、言っていいんですか。教え子と
付き合ったって酒飲みに行ったのか飯食いに行っただよ。
お前頼むわ。
ごめんなさい。
お前妙に体ねじるなよ。
ほんまに業界長いんですけどね、ほんとに言っていることでわからんとこ。いや、もうすいません、もうほんとに私、ほんとに仕組んでただけだから。早かった
んだよ。すいません、いや、すいませんでした。すいませんでした。
お前、ことを大きくしたな。
先生、すいません、申し訳ありません。気をつけます。
ありますか、見られて恥ずかしかったこととか。
どうごまかしていいのかわからなかったのは、なんか鮎の塩焼きみたいのが立派な料亭で出てな、で芸能人だからって特別扱いしてもらっていいの出してもらって、それではなんかあの飾りで置いてあった石を箸でつまんで舐め続けたことが
あった。恥ずかしい。
向こうも言いにくいし、静かに、それは食べられます。
ああ、そう、あ、そういうことですか。あるある、食べ物がもういっぱいいる。
僕小6の友達、女の子の誕生日に呼ばれて出てきたものがチーズフォンデュで、意味が全くわからないんですよ。ちっちゃい食パンがついてるから、せこい料理やなと思ったんですよ。パッて周り見たら、みんなコンつけてるんですよ。あ、しまったーって。
東野さん、マネージャーさんもあったじゃない、フカヒレ、フカヒレの姿にも、うわ、この春雨つながってますよ。
25年前の俺らは知らんかったで、六本木の高いステーキ屋、おっちゃんこんな板の上肉の塊持ってきてやで、こちらでよろしいでしょうか。そんな食えないです。
俺も切ってくださいって言ったら覚えてる。
同じでしょ、焼き方はって言われてガスでって言うたら。
それとさ、英語が良すぎる。だって昔ほら、今 OL って言うけどさ、 BG だったでしょ。
BG です、ね、
そう、 BG です。
はい、
ビジネスが、
ビジネスが、やっぱ自分のことパンツって言うってのを遭遇した時は驚いたよ。
あれおかしいよ、パンツはどうすんねん。
パンツで下はパンツなの。
何やそれ。
え、そうなの。え、
ほな、お前、お前パンツからパンツ見えてんの。
ここで本題、校内で不倫した教師から慰謝料を取れるのか。
取れたもんさ、はい、
取れる。慰謝料
取れない。いや、全員取れない。
取れない。
さあ、私は篠崎の弁護士軍団はどんな見解でしょうか。あなたの真実は。
そう、
あなた
不倫してるなんて。
先生なんてな、
お分かりですよね。
Give me a clue。
あれ、3対1で取れないの。
取れない。北村先生、取れませんか。
これ以上取れません。不快だというだけで違法と評価できないしね。これ確かに不倫関係かもしれないけれども、その他者との間では、少なくとも生徒との関係、第三者との関係では違法行為とまで言えないです。恋愛というのは自由ですからね。あまりにも間接的なんですね。理解。
はい、橋本弁護士も取れない。
はい、慰謝料取れません。あの、北村先生言われたように不快な思いをしただけで慰謝料が全部認められるわけではありません。そんな不快な思いで慰謝料を全部認められるんであれば、キリコさんの今日のこの姿を見たらですね、視聴者2000万人がみんな慰謝料請求してみんな認められること
になって600億円から
不倫自体、あの先生と保健室の先生が何か恋愛をしようが何であれば、それも全くの自由です。まあ、先生ももうちょっとカーテンを閉めてやればよかったでしょうね。
はい、丸山弁護士も取れない。
これはまあ、取れませんよね。はい。
取れない。
ね、結婚してようがしてまいが、他の人を好きになるっていうのは人間として何にも、これは自然の感情なんですよ。だからそういうことをやったら第三者までね、被害者みたいな発想自身がやっぱ非常に危険ですね。こういう発想を持つとね、
はい、教育者として、先生として、学校ではね、
でもそれをね、大人があんまり隠してこそこそやってるよりね、僕はいいと思いますよ。
いや、それは違うと思うよ。いや、
そんなね、僕の小学校の時もやっぱりね、あの結婚した先生とこう恋愛関係ある男性いましたけど、ずいぶん人気ありました。
慰謝料を取れないという男性陣に対し、一人住田が少女を弁護。
住田弁護士、取れる。
はい、あの、これは絶対に慰謝料を取れますし、取るべきだと思います、はい、まずですね、あの、不倫っていうことに対して大人同士だから恋愛自由っていう、そこまでギリギリ認めるとしても、それをやるとしたら、思春期の多感な生徒が目に触れないこと最大限配慮してやるべきで、一つだけ橋本弁護士が正しいことを言ったんです。カーテンを閉めないでやった落ち度があるんです。
カーテン閉めないでいいか悪いかって、それ問題全然違うんです。
いや、あの先生も強制やったわけじゃなくて保健室なわけですよ。で、あのね、女性とか一番問題だったらノックをせずに入ったとかですよ。きちんとノックをしたら基本のマナーがちゃんとね守られてないわけです。
我が法律相談所の出した結論はこちら。校内で不倫した教師から慰謝料を取れる可能性は 30%。 先生が学校から処罰されることはあっても、生徒が慰謝料を取るのは難しいようです。
はい、さあ続いての相談です。
はい、これは高校球児に降りかかった汗と涙のトラブルなんです。汗と涙といえば森田健作さん。これは男だな、あの名ゼリフお願いいたします。
青春の勲章は藤倉彦だ。何よ、吉川君。
今回の相談者は野球部の熱血顧問、吉田浩一さん。
おい、どうした、もっと声立てよな。
吉田率いるこのチームは甲子園も狙える強豪。特にエースの松本はプロからも注目される剛腕ピッチャー。しかし、
おい松本、一人で野球をやるな。仲間を信じて打たせるピッチングを心がけろ。 はい。
監督の吉田はチームワークを重視して互いに助け合うチームを作ったのだ。
こんないいチームになったのはあいつのおかげだな。
吉田の言うあいつとは。
もうほぐれたよ。サンキュー。
ダメだ、こんな肩で投げ続けたら怪我するぞ。
3年生の斉藤、彼はベンチ入りするのがやっとの補欠部員だが、誰よりも声を出し、時には裏方に徹してチームを支えてきた影の立役者でもあった。
僕は試合には出れないけどさ、僕の分まで頑張ってくれよ。
あ、任しとけ。
吉田は二人の友情に思わず目頭が熱くなった。だがこの二人を信じられない事態が襲う。
ワツワツ、試合に遅れるぞ。
あれ、
切符忘れた、お金も足んない、下ろしてくる。
会長、
ビザで名古屋まで買えますよね。
もちろん。新幹線も現金よりビザ。
左のジャブに近づいてる。
会長、バツ、試合に遅れるぞ。
あれ、
切符忘れた、お金も足んない、下ろしてくる。
会長、
ビザで名古屋まで買えますよね。
もちろん。新幹線も現金よりビザ。
左のジャブに近づいて
る。会長、
君の元気は僕の元気さ。
誰かの命を幸せにする、そんな技術でありたい。私たちニプロは医療の現場で働く人たちと同じ気持ちで医療機、医薬品を作っています。その技術は人のために、信頼の医療機、医薬品、ニプロです。
地球の未来を考えた新しいガソリンの機種、それが
サルファーフリー。ガソリンの中の硫黄分を 10ppm 以下に抑えること。
ヨーロッパではもう動き出しています。
覚えてください、サルファーフリー。日本ではまず環境配慮エネオスビーゴから。
エネオスは進んでる。
エネオス
新日本石油。
昼間いないからいつも部屋干し。
部屋干し
でも部屋干しする
ちょっと匂う。
部屋に干すなら部屋干しトップ。酵素が汚れと菌に働いて
生乾きでも匂わない。
部屋干しトップライオンから。
あなたがバファリンなのはどうしてだろう。
どうしてだろう。
それは大バッファーが入っているから。早く効いて胃に優しい理由があります。バファリン。
チームワークを重視する吉田監督はエース松本と補欠斉藤に絶大な信頼を寄せていた。だがこの2人を信じられない事態が襲う。大会の2週間前、
はい、もしもし、
松本が。
それはエースの松本を乗せたバスが交通事故を起こしたという知らせ。慌てて病院に駆け込む吉田。すると
、松本、お前右手
全治3ヶ月だそうです。
なんと利き腕を骨折。これでは当然最後の大会で投げることはできない。すると
うちの運転手のミスで大切な選手に怪我をさせてしまい申し訳ありません。
松本を乗せたバスの運転手はあろうことか居眠り運転で事故を起こしたという。
お前一体どうしてくれるんだ。
ええ、当然治療費とそれなりの慰謝料はお支払いいたします。
だが悲劇はこれだけでは終わらなかった。
先生。
斉藤、お前もか。
なんと補欠の斉藤も松本と同じバスに乗っており、同じく利き腕を骨折していたのだ。
当然この斉藤にも治療費と慰謝料払えよ。
しかしバス会社の男は信じられない言葉を。
当然お支払いしますよ。でも聞くとこの生徒さんは補欠だそうじゃないですか。エースのことを同じ車両はちょっと。
なんとエース松本と補欠斉藤では払う慰謝料の額が違うというのだ。
ちょっと待て、この二人の野球にかける情熱は同じだ。慰謝料に差をつけるなんて許さんぞ。
とはいえ現実はそんなもんじゃないですか。
生徒の気持ちを考えろ。エースだろうと補欠だろうと一緒だ。車両たっぷり払ってもらうからな。
こうして吉田はエースと同額の慰謝料を補欠にも払うよう要求。ここで今回のポイントを整理しよう。最後の大会でも松本はエース、斉藤はベンチ要員と決まっていた。しかし運転手の不注意で2人とも全く同じ怪我をして、共にベンチ入りは絶望。バス会社は補欠斉藤にはエース松本ほどの慰謝料は払えないと主張。果たしてエースと補欠では慰謝料に差が出るのか、それとも同額なのか。
興味あるね、ね、これね。でも人間平等ちゃうで。皆さん方恵まれてますよ。事務所は我々吉本興業ほんまほったらかしやねん。
そうです。
だって俺今日終わって大阪帰るの一人で新幹線乗ってるんですよ。俺廊下で古谷さんとか水野さん見ながら、囲まれてんの見ながら、いいなぁって。なんかスターみたい。
東島さんのマネージャーさんってバイトなんでしょ。
そうですよ。僕のマネージャーもびっくりしたんですけど。
バイトなんだって。
バイト、バイトです。
バイトなんだ。吉本興業でバイト。
俺を売り出す気なんかあれへんがな。バイト
のあるやろ、扱い悪いなと思うとき。
こういうタイプじゃないですか。だから昔デビューした当時、やっぱりアイドルさんとか喋りたいじゃないですか、大部屋で。でも小部屋なんですよ、銀歯一家って。
銀歯一家はもともとうんこに抱かれるのが早いもんな。そうこの二人の綺麗どころはやっぱ芸能界でも得してるよね。やっぱ特別な扱いを受けてます
もん。でも街とか歩くとなんか蹴りとか入れてくるの。ブースとか言われて蹴られて逃げちゃうとか。こうやってテレビで言うとやろうぜってなっちゃうんですよ多分。
完全に自我は鉄論抜いてる。
俺なんか大阪行った時は自転車バーッと漕いで劇場の楽屋入るわけだよな、はい、道頓堀うろうろうろしてる兄ちゃんが自転車で追っかけてくるのね。武田鉄矢、武田鉄矢、武田鉄矢、武田鉄矢、武田鉄矢、武田鉄矢、武田鉄矢、
武田
鉄矢、武田鉄矢。大阪ってなんであの真ん中がいないんだろうな。普通のやつがいないんだよな。俺らの舞台見てすごく深く感動してくれる司馬遼太郎の生まれ変わりみたいな人か、
武田鉄矢、武田鉄矢、武田
鉄矢。もう一回言いたかっただけだ。
いやいや、なんかほんまとんでもないおばあもんで、はい、横来て、あ、よう頑張ってんなあんた、見てるじゃんいつも、え、仕事か今から、そうです、お尻触っといたろう。
なんでもなんか大阪人ってほんと関わってきますよ。新大阪駅のトイレが混んでて並んで立ってたですよ。そしたら後ろにいるおばちゃんがギャー揉み出して知らない人ですよ。姉ちゃん凝ってんな。大丈夫ですか、大丈夫ですか。
おるおる。
急に
東京ではほんまいませんよね。
それは言われたんだよ。自転車でな、行かれるの我慢しまい、ちょっと気をつけてほしいことは一つありますね。あんな見通しな自転車走ってるポーンと名乗ってくるやついますから気をつけてください。こういうと
楽しようと思う。
そこまで乗っけたって。
カラオケの呼び込みで旗振ってんの初めて見た。
カラオケって。
いや、女の子。
1時間300円、1時間300円。
ちょっと待って、さっきのさっきのドライブする声が同じじゃない。
これ全部そうだ。
同じじゃないか、それ。
ここで本題。エースと補欠では慰謝料に差が出るのか同額か。
慰謝料に差が出ると思う人、はい。出ない。高校生やもんね、これ。プロ野球だ
よ。そうそうそうそう、ね、いや、ね、私は野球とは関係なく人間の怪我ということ
で。そうですよね、人間は人間。
はい、同じです。
絶対そんな思ってないでしょ。
まあ言うとこ、お前と旦那同じタクシーでバンって怪我したらお前の方が金高いねんで。お前はタレントやから高いねん、旦那は猿やから安い。さあ、私主催を目指すみたいな展開どうしようか。あなたの真実は
松本が情熱は同じだ。この会長にも
補欠だそうじゃないですか。
Give me a clue。
この後、驚きの判定が。
Wonderful small。
子犬をもらいにやってきた。妻の好みは一貫している。
それはずっと好きでいられるスモール、ダイハツから。
Wonderful small、 ダイハツ。
はい。
どうも。
笑って笑って、ムブラゼ。
ブラシの水を変えたろう、優しい水に変えたろう、なん太郎で変えたろう。僕って意外といいやつやろ。
手肌に優しい軟水、三浦のなん太郎。
三浦です。手荒れ肌荒れ、洗濯物のゴワゴワ。
大臣、それは水が硬いからですか。
かもしれませんね。だから暮らしの水を軟水に。
手肌に優しい軟水、
三浦の南太郎。三浦です。
本当なの。
本当？
梅酒は本当の。
本当の？
本当の梅酒なの。
本当だ。
本当。梅酒。ちょいや。
バラにとした梅酒、白いパックの梅酒。
さらりと行こうよ。
さらりとした梅酒。
お米を炊くのは炎です。
炎？ん？
はじめちょろちょろちょろちょろ、なんかパッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
この IH のタイガー炊きたて、
パンもおかずも炊きたてでタイガー。
テイスト補欠では一緒なんでしょうかね。私の作業弁護士君の見解どうでしょうか。あなたの真実は。
ここまではライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
松本が一体どうしてくれるんだ。お熱はもないしだ。このサイトにも一社料払えよ。
補欠だそうじゃないですか。
Give me a clue。
そうできる。
清水先生同額ですか。
同額です、はい、あの通常交通事故の場合の車両というのは入院とか通院のその日数によって1日いくらぐらいとも大体相場が決まってるんです。まず高校野球なのでプロとは違って財産的な価値というものは全く差ありませんので、あとは悲しみの中身としてどうに考えるかというと、今回の場合試合に出られないそういう痛みっていうのは同等であると。
橋本弁護士も同額。
一緒料同額です、うん、今回問題なのは住田先生言われたように試合に出れなかったその悔しさとか悲しさなんですけども、これはレギュラーと補欠で差があるわけがないんですよね、うん、レギュラーよりもはっきりと補欠の方が試合に対する思いっていうのは強いんです。補欠っていうのは試合に出れないのにずっとそれを練習し続けるっていうのはよほどのその試合に対する熱い思いがなければ補欠であり続けるなんてことはなかなか難しいと思うんですよね。東野さんもそこの席に座れるからチリチリなんてことできると思うんですけど、そこ座れないのに控え室でチリチリチリチリなんかできないでしょ。
当たり前よ。
慰謝料は同額という住田橋本に対し北村丸山が共に反論。
高校球児北村弁護士は差が出る。
これは差が出ます。で補欠の人はベンチを盛り上げるわけですね。認定を怪我していてもスタンドの上でチームを盛り上げる応援するために自分の力を発揮できるわけです、ね、これは精神的な痛みとしてはそんなに大きくないんです。ところがこのエースっていうのは自分が投げなければ絶対に甲子園いけない立場なわけですね、うん、チーム一緒に戦ってきた者たちに対してものすごい辛いわけだから慰謝料増額自由として、まあ、1割2割程度の増額が認められるというふうに考えます。
うまいこと言われます。
なるほど、素晴らしい。
これは弁護士もできる。
差は出ますね。車両っていうのは個人の特性とかね、その事情によって差がついて当然なんですよ。で、ね、やっぱり肝心要な人がですね怪我した方が多いっていうのは当たり前でね、これはもうねどの世界でも一緒ですよ、はい、弁護士だってねやっぱりね相談料はみんな違うんですよ。まああのエースとか補欠とかそうやってちゃんと違うんですよ。
やっぱもちろんタレントと違うわけでしょ。
違いますよ。
例えばこれみんなで屋根越えてバーンぶつかったでも違うわけですか。
休業保障は違いますけど。
休業保障が全然変わるわけ。
それも全然違います。
東野さんと桐子さん限りなくゼロに近いですよ。
ちょっとどういうことでしょう。何それ、何それ、どういうことよ。
我が法律相談所の出した結論はこちら。エースと補欠で慰謝料に差が出る可能性は 60%。プロと契約するなど将来を約束された人ならばさらに差がつくことになるようです。
学生服どうだったでしょうか、ね、まあ、こんなでも中学校行ってみようね。
行きましょう。だから女子風呂とか覗かれちゃうのよ。気をつけないとね。
お前の中に興味ないよ。牛の内臓見るような気分やてっちゃんや。
上田雅樹が歌う。
間違いなく暴行やってました。内容も全部面接は
俊介さん本当すごいですわ。
まあ、なんで言うんです
か。なんでそんな詳しいんですか。よく知ってます
ね。そして大阪ベイブルース上田雅樹が歌う。
俺のこと好きかあんた聞くけど。
明日夜9時は
謎マネー第3弾。潜入恐るべき品種の麻薬の値段とは。卵子を提供したら一体いくらになる。有名人の講演料大公開。明日夜9時放送。
この後はおしゃれ関係。
お前なんか誘ってたかよ。
世界一決定戦女子レスリングワールドカップ9日土曜夜7時。
携帯が映像を極めていく。最高レベルの30フレーム高画質再生。フォーマ P900IV パナソニック
レビュー。これこれ、トリートメントファンデーションで変わる。私の綺麗が生まれ変わる。うるはだ、おうるはだビューティフル。カネボウレビュー。
発泡酒売り上げナンバーワン。
日頃のご愛飲に感謝して開けると当たりがすぐ分かる淡麗乾杯セットプレゼント1ケース24本で当選確率18分の1。好評実施中。
日本の名医30人が1年がかりであなたを診察。読む人間ドック集英社健康百科気になる4大病好評発売中。
今までのファックスは大きすぎた。世界最小オタックス
パナソニック。
エマリカのオフロ
とどまずに
エマリカのオフロ
カサカサに
3つのルイ成分が溶けてる。
お肌しっとり
薬用エマリカ。
オーレオーレ作ってたオーレ。
大きめのグラスにオレンジリンゴブドウお好きなジュースを約半分。
まだ飲まない。
ミルクを注いで
ジュースオーレ。やっ牛乳。
やっぱ牛乳でしょ。
どのテレビよりも美しさにこだわりたい。
だから私はピエラ。
パナソニック。
あのアラジンがDVD になってついに蘇った。アラジン DVD 新発売。
テレビ電話できるって。だってさ、フォーマーじゃん。
あーすごい。
もしもし。
あ、テレビ電話
か。知らなすぎなの。
これからはテレビ電話だよ。
右曲がります。
さあテレビ電話始めよう。
ドコモ。
え？
やばいっすね。
じゃあ一緒に観光でも行きませんか。
え、先輩怖い。
おはようございます。
朝はスッキリ、朝専用モーニングショット。朝はいいね。
ホワイトニングなのに息までスノーフレッシュ。ニューアクアフレッシュアイスホワイトニング。
集まる写真プリントの機能たち。もっと美しく使いやすく色褪せない。今超一体。
オールモトオールモトオールモトカライオ
完成。
エプソン
発泡酒売り上げナンバーワン。
日頃のご愛飲に感謝して開けると当たりがすぐ分かる淡麗乾杯セットプレゼント1ケース24本で当選確率18分の1。好評実施中。
エンゼルのいる星。あなたの一番大切なもの。おいしく楽しく健やかに、森永がお送りします。豊かな自然に育まれたスウェーデンの村スンネも実りの秋を迎えました。家々の庭には赤く色づいたリンゴの木。7歳のリネアもお父さんのミケールさんも手伝ってリンゴの摘み取りです。そしてお次は自宅近くの森に移動。そこにはクランベリーが辺り一面に赤い実をつけていました。ここではおばあちゃんのイングリッドさんとクランベリーを摘み取っていきます。一緒にやってきたリネアの弟リカールはあっという間にバケツが赤い実でいっぱいになって大喜び。収穫したリンゴやクランベリーは長く厳しい冬の食生活に欠かせないもの。リンゴは小さく切ってそのまま鍋で煮込んでアップルムースに。そしてクランベリーは砂糖で味を整えながらジャムにしていきます。こうして冬の間の保存食となるムースやジャム、
自然の恵みを生かした仕事はおばあさんから孫へと伝えられていきます。スウェーデンのエンゼルたちは大自然と家族のぬくもりの中で成長していきます。楽しく健やかに、森永がお送りしました。
謎マネ第3弾、潜入恐るべき新種の前園の値段とは。男子を提供したら一体いくらになる。有名人の講演料大公開、明日夜9時放送。
アンドニッテレ、
やっぱり健康には運動が一番ですね。
健康系といえばカロリー、私も彼も大好きです。カロリー 50% オフ、健康系チューハイカロリー、朝ドラ出た。
仕事探しにただリクルートから。
秋は山崎で
当たるよ。
パスポートが
食事券付き。
キャスター付きリュックも。秋のワクワクプレゼント。
山崎から。
世間は空前のお笑いブーム。そんな中で今最も輝いている人たち、そう、それは女芸人の皆さん。今夜はそんな彼女たちの芸人ではなく女性の部分をお見せします。題しておしゃれ関係女芸人の恋愛スペシャル。普段バラエティでは決して語らないお年頃の女性として恋愛体験を赤裸々告白。抱っ
こしてん
さらに青木さやかに口説かれた男が衝撃的な生暴露。青木さやかがブチギレます。
お前なんじゃ誘ってたね。
さらにオタ会見でプライベートも覗き見、本人たちも思わず照れる可愛い女をしている秘蔵写真も大公開。
森さん中立ってます。
まずいよ、お腹これ。
ついに番組始まって以来の制御不能の毒舌トークバトルが勃発。
多分青木さんにこの後ムカつくんじゃないかな。
よーし、森さん中立
つぞ。今夜は必見です。
資生堂がお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。すごい、なんか華やか。やはり
素晴らしい。
まあね、こういう中に仲がいい悪いもあるのかもしれませんけど、そこだけ集まっちゃうとね。
ありがとうございます。
でも本当になんか大地さんはですね、一番最後に来たせいか、
はい、
でまあ、キャラのせいもあるのか、
はい、
ちょっと若干おとなしいっていうか、
はい、この数秒でそうさしたんですか。あの、もう少し時間をください。
ちょっと焦りすぎな。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、今更自己紹介していただくような方々ではないんですけども、
そうですね、
まず順番にいきますと、すごいですね、今のブレイクぶりは。青木さん、
まあ、否めません。青木さんやです。はい、よろしくお願いします。
一瞬いちいち考えるの大変ですよね。否めません。
そうなんですよ。全然流行らないんですよ、これ。
あ、そうなんですか。
髪の毛もう一回。全然流行らないんですよ、これ。
彼でも全然問題ないじゃないですか、今ぐらい。
ちょっと今のはね、感じ
プライドが許さない
ですね。そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
完璧主義。
友近さんは、はい、ものすごいですね、あの、芸の達者ぶりが。
いえいえ、とんでもないですよ。
もう本当変身しますね。そう
ね、まあ、なりきりっていうのがもう昔から好きだったの、小学校の頃から。
ちょっとこう役者さん的な要素かもしれ
ませんね。そうですね。
さあ、そして森三中の。
はい、よろしくお願いします。
まあ、
会いたかったー。嬉しいっすよ。会いたかったー。
すいません、なんかね、秋の特番にギャランティーの低い芸人が呼ばれて。経費削減みたいに、すみません。
削減。
ね、そうなんですか。忘れちゃいけないのは大島さん。まあ、ちょっと遅ればせですけど結婚おめ、僕が振る前に指輪出さないで。
これこれもう分かってた。
もう段取り分かってたわけですね。
段取り分かってました。は
い、おめでとうございます。
ありがとうございます。すみませんね。ありがとうございます。
いや、勝ち組とおっしゃいますけど、売れてる女性の芸人さんの中で早めにポッと。うん、突発的とも言っていいように放送作家 と結ばれてしまうというのは珍しいですよね、うんうん、
そう、でもしょうがない、運命がそうさせたんで。
あ、そうなんですか。じゃあそのなんかね、いきさつなんかも後で聞かせていただきたい。
ああ、もう全然もう惜しげもなく出します。
やっぱり年代的に言いますと、こういうふうになんでしょう、本当によくよく見るとったら失礼だけど、普段面白さの陰に隠れがちな、よくよく見ると可愛さ、女性としての可愛さとか綺麗さみたいなのもいうのは本当に昔はなかった現象。
確かにね、今お笑いブームって言われてまして、はい、女芸人もピックアップされてますけれども、はい、今だけだって思ってる方も多いと思うんですよ。でも見ててください、潰れませんから私たちは。全員青木さんと同じ格好だと思わないでください。
自分の発言責任も
皆さん芸人さんになられて、まあ、今までと生活がだいぶ変わったと思うんですけれども、まあ、その中で芸人さんになられて良かったなと思うことをお聞きしたいのと、あともう一つ、どうしても女性芸人さんってモテないイメージがあるんですけれども、その辺のところは実際はどうなんですか。
ほら、可愛い顔してって悪いこと言いましたね。
そうです
ね、
結構ズケズケ。
あとアナウンサーとか目指してない？
目指してない
なんか女子アナになりそうな今時お顔かなと思って。
そうですね、慣れないから。
なんでそんな素人さんにまで。
別に目指してないって言ってる人にまで女子アナって言葉に反応するんですよ。まあ要するに芸人さんをやっててよかったのと、辛かったことみたいなことでちょっといきましょうか。でもこれだけ売れるといいことずくめじゃないかって一般の人は見ると思うんですけど、皆さんいかがですか。そのまずさ、首を横に振りました大地さん。
良かったこともありますけど、私の場合はこう女芸人ってやっぱ恋愛がしづらくなるんですよ。ああ、遠のいていくっていうか。ああ、だから私芸人になって付き合おうと思った人に芸人ってどう思うって最初に聞いたんですよ、うん、そしたら嫌いだって言うんですよ。
そう、好きな相手、
はい、で女芸人どう思うって言ったら、うん、最低だって言うんですよ、うん、で私もう芸人になってたわけですよ、はい、だからこれはまずいと思って、うん、偽名で付き合いました。
偽名でした、何ていう名前にしたの。
小柳梨沙です。どうですか、この綺麗な感じの名前は。
小柳梨沙って、はい、どっから来たんですか。
雑誌見てたら載ってたんですよ、そういう名前のモデルさんが、これだって来たんです。
あ、そうなんですか、はい、いやでもね、うん、女芸人嫌いだってこう言う根拠ってあんまりないじゃないですか、
はい、
要するにあんまり気がなかったんじゃないですか大田さんに。
いや、そんなことないですよ。
あ、そうか、女芸人だってこと知らないんですよね、はい、一般論で話してるんですよね、
はい、でも多分嫌いだろうなっていうような、うん、職業されてたので、うん、薄々分かってたっていうか、自分では。
どんな職業なんですか。
言うんですか俺、うん、言わなきゃダメですか。
いや、言ってダメだったらカットしましょう。
あ、そうですね、それはですね、市議会議員の方だったんですよ。
すごい人と知り合いに。
どうやって知り合うの。いや、私の親戚がですね、芸者の置き屋をやってたんですよ。それで
芸人さんになるのに素晴らしい土壌を携えてますね、あなたは。
そうですか。
いや、だって普通で親戚にサラリーマンがいてっていうのは普通でしょ、うん、
はい、
芸者の置き屋さん、
はい、
俺の親戚が営んでる人がいた、
はいはい、で私が年末とか忙しいわけですよ。で私暇だったんで、お姉さん、何々姉さんどこどこというシフトを作ってたんですよ私が。
マネージメントみたいな
ところ。そうです、そうです。それがある時ですね、どうしても人が足りないから、お前着物着ればそれなりに見えるから行けって言われて、
うん、
で市議会議員と貿易会社の人の接待の席に行きまして、
うんうん、また気な臭いですね、市議会議員と貿易会社いたんじゃないですかね、これ、
それでそこで箸の入ってるなんかあるじゃないですか、
袋ですか、
はいはいはい、あれに電話番号書いていただきまして、 よかったらみたいな。
楽しい会議だ、まあ、あんまり地域限定したらまずいんで、全部
公
開させますけども、
でもまあ一回選挙の時にですね、お前ウグイス城をやってくれって言われた時がこれはまずいと思いましたね、
じゃあかなり付き合ってたんですか一定期間。
そうですね、結構付き合ってました。1年ちょっとぐらい。
別にお手当てとかもらってたわけではない。
違います。
めくるめくような恋愛が一瞬あったわけですか。
はい、そうですね、まあ、結局 ありがたいことなんですけど、テレビとか出させていただいて、まあ、ある日遊びに行ったらですね、新聞の空欄の部分にですね、大田光と書いてあるわけですよ。
失恋。
そうですそうです、で、お前この人知ってるかって言うんですよ。
あ、うすうす気づいたらしい会で、
まずい、だからこれはどうしようと思って逆ギレしておきました。
どういう意味？
私じゃないって
それでも自白ですよ、急にそんな過敏に反応するってことは
失礼なっつって、そんなね、私冗談なんか言うわけないでしょとか言って。
私はそういうタイプじゃないでしょ、なんでテレビ出なきゃいけないの。
そうですそうです。
じゃあそこではあんまりそういうちょっと面白いタッチは出してなかったんだ、その付き合いの中では。
全然ですね。
そう、でそういう風に抑えてる自分も好きだった。そうやってそういう年上の男についてってる自分。
そうですね、なんかこうガーッとなっちゃうんですよね、どうしても。
位置づけの人はいらっしゃいますか。あ、友近さんも。
私は結構位置づけですね。
ドス聞いてますね。どうしても極道の妻入りますよね。
いつもですよ。
位置づけやみたいな。
言いました、位置づけです。
あ、そうですか、
はい、
でも追っかけちゃう。
そうです、だから結構ストーカーっぽいとこもあるかもしれないですね。
あれが真面目な人多いんですかね、芸人さんというのは。
そう、
思い込み激しいっていうか、悪くや妄想系というか、ガーッといく。
もう妄想は昔から大好きで、もう趣味妄想なんですよ、私。
どういう
だから妄想だけで終わらなくなったりとかして、中学校の頃なんていうのはこうセーラー服を着て、こう飲み屋街をこうぼーっと歩くと、あ、この子ちょっと家から出てきて、そしてちょっといたずらとかされて、ちょっとボケて歩いてる女の子に追われてるかもしれないっていうのが楽しくて、昔はそういうのを妄想しながら自分がなんかドラマの主人公とかやったんですけど、それをなんか実践しだしたというか。
恋愛において。
あ、恋愛もまあこういうシチュエーションがあったら面白いなみたいなのを想像したのを実際やってみたりもしますけど。
じゃあどういうふうに追っかけたことがあります、今まで。ここに一途なの典型的なエピソードは。
一途、まあ会う約束とか別にしない日とかも、多分ここにあの店に行ってるやろうなと思ったら、もう5時間6時間その店で張ってるとか。
ああ、それ男はでも一番嫌がる。
嫌がるんです
よ。それで待ってたんだみたいになるわけでしょ。来るかと思ってって言うと。
でもそれを喜んでくれる方です
よ。
いましたよ。
方ってことは年上だったんですか。
そうです、基本年上が多いですね。
あ、年上好きなんですか。年下はダメですか。
そうで、甘えるタイプなので、
なんかおかしいですね。一見年聞いてるのに落ち着いてるようで、そのお腹に力込めていいはず。甘えるタイプ。
呼吸の心で。
あ、そうですか。どういう風に甘えます。もう好きになっちゃってピーク来てる時、
抱っこしてみたいな。
この後、森三中大島、売れっ子作家との結婚秘話に青木がブチギレ。
もっと楽して持ち上げたい、だからエリクシールはリフティングコスメになります。
コラーゲン染み込む新化粧水、
ひたひたひたひた、
新エリクシール誕生、資生堂。
分かった。
じゃあこの辺りで恋愛が実を結んだ形の大島さん。
はいはい、
はい、
私ですね。
大島さん、さっき話冒頭でちょっと終わっちゃってたんで、
はい、
その話を、
はい、
結婚したってしょうがなかったんですか、誰かと。
私ですね、全然結婚願望がなくてですね、旦那がですね、私のことを大好きで、知らなかったですよ、何笑ってんだ。
あ、来ましたね、軽い、
全然
ね、
軽い笑うとこじゃないんだけど、なんかすごい好きで、初めて会った日に結婚してくれって言われたんですよ。
へ、
初めて会った日に。
そうなんです。
じゃあ何かこうよくあるちょっと芸人さんをからかうみたいなの。
多分それだったんですけど。
それがなんか毎回あの週1回ぐらい会ってたんですけど、冗談っぽくあの会えば言うんですね、うん、だから私がそのサムさん旦那さんに、うん、ちょっとあんまり冗談で言ってるのもいいですけど、うん、大島も女なんでこれからちょっと本気かどうか、うん、まあ、本気じゃないんだったら早く手引いてもらえます、うん、って言ったんですよ私、うん、で
売れてない芸人が売れてる作家に言ってるんです
よ。いいですね、
いい加減にしてくれって、うん、そしたらじゃあ分かった本当に結婚しようって言ったんで、結婚しろって私と黒沢が言ったんですよ。
で本当に好きだったんですね。当たり前だけどそのね放送作家のご主人はね。
そうみたいです。私のこと天女って呼ぶんですよ。天女。
さっきなんか聞いたんだけど交換日記やってるんですって。結婚してもまだ。
そうです。
ご主人と。嘘でしょ。
本当です。
どういう感じの。
いやもうテレビで放送したら多分苦情の電話が殺到するような。
苦情。
だからあの愛してるはもちろんじゃないですか。
うん、
今日じゃあ今日のことを書くとしたら、はい、今日はおしゃれ関係に行ってきました。うん、初めて古舘さんに会いました。うん、マニアさんは前会ったことがあるんで、古舘さん初めてでした。
今古舘さん。
古ちんさんと一緒。
今で嬉しかった古ちん。なんか。
なんと古舘さん。古舘さんの目で、犯されそうになりましたが、私が目をそらしたのでそれは、大丈夫でしたみたいな、あのちょっと迫られたみたいな。
ちょっと軽い嫉妬みたいな心配を与えるっていうのは可愛くし、
そうです、そういうのであの古舘さんに会ったよとか、そう、もう一日の出来事、うん、あいつがムカつくとか、
うん、今日で言えば誰。
今日はですね、多分青木さんにこの後ムカつくんじゃないかって
。予兆がする。今お二人に、
はい、
恋愛のことをもうちょっと聞きたいんですけど、
はい、
まずじゃあ村上さんから、
はいはい、あの私と黒沢は、はい、生まれてこの方彼氏はいたことないですね。
別に女芸人だからっ て、 言ってそんな彼氏がいないようにとか、はい、そんなんじゃなく、はい、全くお付き合いしたことがないんですよ。
そうです。
なんで？
わかんないですよ私。なんでって聞かれてもわかんないですよ。付き合いたいですよいつでも。
いや僕はあの、はい、正直言って、はい、3人とも可愛いじゃないですか。
はい。はい、そうなんですよ。本当そうなんですよ。
ネタでしょだから。
違います。本当にいいですよ。ねえ。びっくりします。
自分でカットしてたのかな、そういうの。こう意識するあまりわざと、
悪いんですけど、二人には悪いんですけど性格が悪いんですよ。大問題じゃない。性格が悪いやつはやっぱモテませんよ。
そうそうそう。
まだ、まあね、青木さんとかはほら100円あげてるね男いたり
し、500円です。
これ後で聞きましょう。
100円あげてる男とかいるからほらまだいいですよ、はい、多分あのこう見えてなんか優しいとギャップが多分あると思うんですよ。だからこういるんですよ、うん、友近さんもきっとライトさんも、うん、でもこの二人はもうロックでもないですからね。人間としてクズです。
いや何言われ
たってやっぱ勝ち組だから何言われても負けないわけも何言われてもめちゃ伏せられないわけ二人は。
いや
こ、どういうひどいんですよ。
どういうところがひどいですか、う
ん、
性格的に。
この村上なんですけど、うん、これ一番ひどいのがこの人なんですけど、うん、マナーがね人間としての、うん、駅構内とかで普通にタンとか履きますか。
これまだ違反でしょ。だいぶ
それはネタでしょ。履いたわけじゃないんですよ。
女性はツバとかタン履
いちゃいけないですよね。
駅構内ですよ、うん、人が歩いてるあの黄色いところにペってやるんですよ、
すごい。違いますよ、わざとじゃないですよ。タンが絡んでたから履いただけで絡んでなかったら履きませんよ。あ
そうです、一種の生理現象と口紙はダイレクトにホームに履いちゃいけないんですよ。
そう、
一度変換しないと。
そうそう
、うん、聞いてないで村上さん。
聞いてないですよ。ああ多分古舘さんにそんな興味ないですよ。
いやまあ興味なくて当然だと思うんですしょうがないですよ。
興味
しょうがないですよ。それは
まずいって。古舘さんにそうだ
よ、
ちゃんと古舘さんに、
ね、そんなないんだ村上さん。俺
なくはないですけど。
まあ俺も村上さんに興味ないからチャラっていうことで。
ちょっと現象で興味、現象ではやめてください。
じゃあ、 話もあんまりまとまりがなくなったんです。
だんだんだんだん。
よろしいですか。
はい、はい、
青木さんは恋愛話は豊富だと聞いております、
は
い、
本当ですか。私はでもまあ申し訳ないですけどこの中だと恋愛をしてるとは思いますね。申し訳ないですか。
ちょっとね恋愛経験が少ないお二人、
はい、
まあ、知ってることもあるかもしれないけど男が切れたことがないらしい。
まあ、
本当ないですか。
まあ、何ヶ月かはありますけど、でも大概切れない。
それは高校大学ぐらいからずっと。
そうです、ね。じゃあ高校卒業したぐらいから。
卒業したぐらいから。
はい。でもそれって普通じゃない？
この後モテると豪語する青木に昔口説かれた男が生暴露。
見て
何
ビヨヨン
ビヨヨン戻る
戻る戻るすごいね、
ビヨヨン
ビヨヨン
針が素早く戻る携帯記憶美容液
この針
新エリクシール誕生資生堂。
私は満ちる女、潤いが満ちる、艶が満ちる
水滴パウダーが潤いをメイクする。プルンと弾む肌にクラウディアの艶パクト。
私は決める女、決めまで決める、ピタッと決める。
なめらか微粒子が肌に吸い付く、離れないきめ細かな肌に、クラウディアのツヤパウダリ
ー。カサカサパシャパシャ、
あれあれパシャパシャ、
ワカンパシャパシャ、
植物パシャパシャ、
ワカン植物ミックスがいい仕事。肌のクセ対策ウォーターオードレシピ資生堂。
なんかあれですか、紐みたいなお金を与えて、
まずあの週刊誌に書かれた500円男、
500円男って、いや彼はねちゃんと働き始めましたよ、
どこで
何やってるんですか。
たこ焼き屋さんでバイトをしてました。
そうですか。じゃあそれまではやや紐系だったんですか。
今、まあ、そういう時もありましたね彼は、まあ、流れ作業をしてる時もありましたし、またキャバクラの店員をやってる時もありましたし、はいはい、そして無職になったこともありました。
あ、そうなんだ、はい、でその間じゃあ例えば食えなかった時期には、青木さんが面倒を見せたと事実上。
まあそうですね。
そうなんだ、
はい、そうですね。というかでも本当にそんなお金をそんなに使う人ではないので、
でも本当に困った時はちょっと貸したりあげたりしたと、はいはい、紐をこう養うの好きなんですか。
いや紐を養うのででも基本的に好きと思いますね。
そうなん
です。私は青木さんいいように利用されてるとかそういうんじゃなくてですか。
その目は何ですか。
私絶対そういう女にはなりたくないなと思うんですよ。
あ、そうなんだ。
利用されてると思うような
気がする。でもいいんじゃない、青木さんが100円かねいくらか上げてんだから、
500円です。
いいんだ、金出してのこっちなんだから、 それがいいって言ってたから、たこ焼きでもどこでも働いても平気なんだ。
そっか、よーし森さん中潰そう。
入った。
来たよ。潰すことで燃えるタイプなんですかね。
で
も男が切れたことがないって分かるような気がします、まあ古臭い言い方かもしれませんが男好きするタイプですよね、青木さんというのはね。
そうですかね。
色っぽさをこう出してますよね。
あ、週刊誌に書いてた、そうやって。
青木は抱きたいが代打と友近は抱きたくないっていう週刊
誌。そうですか。
テレビ関係者って出てこいって感じです。そうだね。誰だよみたいな。
市議会議員と付き合ってた人に言われる筋合いじゃないですよ、ここは。
うん、そうですね。
聞いてますね。
全然聞いて
ます。全然聞いて。テレビ関係者ありですか。
見られればいいと思ってるでしょ。
そう、今完全にね、他のこと考えてる。テレビ関係者ありなんですか。
テレビ関係者あり。
今そういうツッコミが大地さんからありましたよ。
テレビ関係
者。色っぽいがゆえにテレビ関係者とも恋愛に落ちたりしてるんじゃないかっていう。
ああ、テレビ関係者はね、ない。
ないんです。
ただテレビ関係者の人は打ち合わせとかしてるとずっと私を見てる気がする。
見てないよ。
そうかもしれないと思ったけど、これは本当。
いや、見てない
って誰が言ってたんですか。自分で思っただけですよ、
ね、私の打ち合わせ今度見に来なさい。いや、そうね、私が打ち合わせ風景見たことあるんですけど、こう男のスタッフの人と本当いい感じでなんか恋愛してるのかなっていうような打ち合わせしてました。だからすごい寄り添ってるんですよ、だから青木ちゃんの方からも何か言ったらちょっとフェロモンを出してるような部分はあると思う。
あ、ずるいよそれ。
それあのなんかフェロモン出してる自分に酔ってるだけでしょ。
村上さん、なんか嫌ないい表情しますね。 コメントの前に表情でグッときます。それで試したり、
それが気持ちいいんでしょ。
自分の価値を再確認したり、で本当にさ、バカみたいにさ、その夕方に寄せられてきたらポンと跳ねるんですよ、またパンと。
でもね、実際ね、声をかけてきた人はいないんですよ。
敬遠するのかな。
違う、あのね、打ち合わせの時にずっと見てるじゃないですか、はい、恋愛モードで向こうは来るじゃないですか、はい、でもね、ここは仕事よって線を引くんですよ、私は。
だったら初めてさ、誘い水を出さなきゃいいや
で引くんですけど、でもちょっとね、やっぱりあの何やってるんですかって、やっぱこう、タッチ、ボディタッチ。
男はね、シラフの時にパンってやられた時に嬉しいもんですよ、これは。
そうです、ね、言
っときますよ、
これ佐藤珠緒ちゃんから学びました。
またいいチョイスしますね。でもね、男が切れないっていうのはやっぱりよほど何か、なんかこう自分で手法を持っても、まあ、ここで言いづらいかもしれませんけど、例えば私は大体こだって気に入った男がいたら、なんとか籠絡しようという時にありますか。
うんとね、私はね、あの、自分からは告白はしないんですよね、はい、言わせるように仕向ける。
わ、難しいね、高度ですよこれ。黒沢さんもよく聞いといた方がいいぞこれ。
よく聞きます、ね、はい、これはですね、まあ、でもそういうのない？
ない、もう絶対自分から言う。
ストレートに、
好きですっていう。
好きなんやつって。
好きって言ってたじゃない
ですか。ストレートに言って、
はい、
でうまくいきますか？
いや、向こうももしかして好きかなって思った時に、言うっていう。
で、青木さんの場合はどういうような口頭戦術使うんですか？
ですね、
自分から言わないで相手から言わせるっていう。
言わせるっていうのは、まず2人で、まあ、飲みに行く機会があるじゃないですか、はいはい、いいなと思い合ってる時期ですよ、う
んうん、芽生えだ、まだあやふやだ。
そうです、はい、あやふやな時期にこう2人で飲んでて、うん、はあ、困ったな、困ったな、
うん、唇噛むんですか、そこで一旦。
困ったな、まあ、そういう困ったなっていうことをね、うん、言うんですよ私が、うん、じゃあどうしたのって聞いてくるじゃないですか。
当然、何なの、どうしたのっていう、ね、
あのさ、テレビが壊れちゃったんだけど、うん、うち男手がないから、そう、困ったな、すごい困ったな、どうしよう、困ったな、困ったな、
電気屋さん呼べば。どういうふうに壊れるの。
困ったな、どうしようかな、困ったな。
いや、壊れちゃってる、完全壊れちゃったの。
いや、なんか分からないんだけど、多分男の人が見れば、まあ、簡単に治るんだろうけど、私全然分かんないじゃないみたいなこと、うん、困ったな、すごい困った。男手がないからすごい困ったな。
俺で治せるかどうか分かんないけど、
行く。
俺今ね、ちょうど工具箱持ってんだ。
行く。
うん、
OK。
いいの、悪いよ、悪いじゃん。
うん、ちょっとだけだよ。
じゃ、直したら帰るってことで。
オッケー。
うん。じゃあ行った。で、行った。
うん、行きますよね。
で、部屋に。
すごいでしょ、まず、ここまで。
すごい。いや、いや、下心見えねえでね。
まさかとも言えるんだけど、ちょっと魔力に取り憑かれてれば、取り込まれてれば行っちゃうかもいいんだよね。いや、チャンスと思ってね。気に入ってれば。
うん。
うん。
ここまでは、まあ、予定調和でもいいんですよ。
うん。
いいの。うん。こういうのに落ちるのよ。
そうなんだ。それで本当はテレビ壊れてないわけですよね。
で、テレビはコンセントを抜いとくだけにしとくんですよ。
あ、そうなんですか。抜いとくだけにしとくんだ。で、それを男はすぐ見ちゃうわけですよね。
そうなんですよ。
これコンセント抜けてるだけじゃない。
うっそ、びっくり、ありがとう。
それでいいんですか。
はい。
で、まあ男も気があるから、
それもの1分ですよ、
うん、
それでね、その日部屋は間接照明にしとくんですよ、うん、で、
それはいいな、
いいでしょ。
女性の肌のね、肌質とか
やあー、なるほど、そう、
間接照明にしてね、で、彼が好きなお酒っていうのをリサーチしておくんですよ、
はい、
例えばワインだったら、うん、ワインを机の上に半分残したものを置いておくんですよ。
はー、新しいものを出してくるんではなく、
はい、
なんでですか。
あ、ワインあるじゃん、
うん、
あ、この前美奈子が来た時に置いてったんだ、うん、飲んだやつだ、飲む。
それ部屋じゃなくてコントですよね。
ちょっとコントっぽくやってますけど、
ええ、
うん、まあでもうまく持ってく
る。自然にやるんだ。
自然に。
で、ま
あ、ワインはたまたまあったっていう設定です、ワインは。で、飲みますよね。
うん、そう、飲みますよ。
はい。
うん、
でも大体ね、うちも6畳なんでこれぐらいは離れてるんですよ、うん。近づかなきゃいけない。
あ、男もその前測ってます。まだ付き合い始めだし、気はあるけども。
はい。
他人な行動は取れないっていうことでね。
そうなんです。この暗い距離で
近づかない。そこが近づかないんだ普通。
はい、
きっかけないと。
で、最終兵器、
うん、
アルバムです。
アルバム、
卒業アルバムを見せるんです。はあ。